皆さんおはようございます。イエス様のですね、例え話が書かれてある、珍しいと言ったらおかしいんですけど、マルコの福音書の中では、わずか1章だけ、ぎっちり例え話が詰まっている章が今読んでいるこの4章になります。で、今日のところで、特に今日注目していきたい、一節と言いますか、一言と言いますか、そこのところを最初に読んで、そこに心を留めながら今日のイエス様の例え話、聖書の言葉を聞いていきたいと思います。それはですね、23節になります。今日のマルコ福音書4章の23節のところをご一緒に読みたいと思います。切れてますね。ではご一緒に開いている方で結構ですので、23節を読んでみたいと思います。いいですかね、いきます。開いている方はどうぞ声を出して読んでみてください。いきます、せーの。聞く耳のあるものは聞きなさい、聞く耳のあるものは聞きなさい、これが今日の中心になる聖書の言葉であるというふうに思います。特に今、私たち一人一人に語りかけていて、また、呼びかけて招いている、そういうイエス様の言葉ではないかなというふうに思います。聞く耳のある人は聞きなさい、そういうふうにイエス様は今私たちに呼びかけているわけですね。で、特に今日のこの例え話の箇所、21節から25節のところは、わずか5節だけでとても短いんですけれども、逆にですね、密度がすごく濃い、そういう例え話のところでないかなというふうに思います。言ってみれば本当に聞く耳が必要、本当に聞く耳が必要な、そういう例え話ではないかというふうに私は思います。そう思ってですね、聞く耳のあるものは聞きなさい、イエス様にそう今呼びかけられていると思って、今日の箇所を一緒に見ていきたいというふうに思います。ということで、初めから順に見ていきましょう。21節21節を開いている方はご一緒に読んでみたいと思います。4章21節22節を開いている方はご一緒に読んでみましょう。いいですかね、いきます。21日、せーの。またイエスは言われた。灯火を持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためだろうか、食台の上に置くためではないか。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので公にならないものはない。はい、こう書いてあります。灯火の例え話ということですね。灯火っていうのはそもそも何かということから話したいと思いますけれども、灯火っていうのはですね、ランプのことです。で、今で、灯火って言ったらなんとなくこうろうそく的なものを皆さん思い浮かべるかもしれませんけれども、当時はですね、ヘロディアンランプとかっていうと知ってる人もあるかもしれません。これぐらいですね、これぐらいの大きさの、土でできた、ランプがあったわけですよ。で、これぐらいのこれぐらいですかね、こんな程度のものです。で、ディズニー のアラジンの魔法のランプありますでしょ、ジーニーがふわふわって出てくるやつですけど、あれをこう土にしてギュッて縮めたような、ああいう感じだと思ってます。ですからこう丸い穴が開いているので、そこからこう油を入れて、で、注ぎ口みたいなところからこう灯芯が出てるわけですね。で、そこに火をつけておくと油が切れない限りは火が灯る。これがこの灯火って書いてあるものの正体ですね。で、この灯火っていうのは当時の生活ですごく大事なものなわけです。で、明かりとしてももちろんですし、火種としても使うわけですね。そうでないと、わざわざこうカッチンカッチンやらないと火つかない。今みたいにチチチボンとかってできないわけですから、すごい大変なわけです。ですからそれを、ランプつけたら基本的にはずっとつけとくわけですね。で、一家に1台2台3台ぐらいあるわけですけども、1個は火種として置いとくわけです。で、火が必要になったらこう火移しゃいいわけですよね。で、もちろん夜になったらそれは大事なわけですね。で、外は月明かり星明かり、今みたいに街灯はもちろんない。で、家の中に入ったらその月明かり星明かりもないわけですから、この灯火だけが家の中を照らす大事な明かりになってくるわけですね。生活必需品、絶対必要な、これが灯火というふうに呼ばれているものであるわけです。で、この灯火をですね、持ってきてマスの下に置く人がありますか。で、マスは蓋になるやつですね。こうわざわざそれでこう光の調節もしたりしたそうですけれども、それの中に入れちゃったら見えなくなる、明かりとして使えない。あるいはベッドの下に、置く人がいますか、そしたら見えないわけですよね。普通その明かりを持ってきたら食台の上に置くでしょう。 ごくごく当たり前のことを言っているのが、まあ、今日のこの例え話であるわけです。で、食材の上に置くとどうなるかと言いますと、暗くても一応その部屋の中を照らしますから、隠れているものでも明らかになるし、あるいは秘められたものも公にするんだ、まあ、こういうことが今日のこの箇所でイエス様が語っていることです。じゃあ灯火って何なのかっていうことです。例え話ですから何を例えているんでしょうかということですね。まあ、もちろんいろんな受け取り方ができますけれども、一つにはまず灯火というのはイエス様のことだというふうに言うことができると思いますね。で、灯火ってよくこう人に例えて出てくるんですよ。で、それだけじゃなくて、今日のところでとても面白いのは、まあ、日本語に翻訳すると灯火を持ってくるのはって書いてありますけれども、まあ、元の言葉ですと灯火が現れてくるっていうふうに表現されているわけですね。で、灯火が自分で足生やして歩いてくることはないわけです。でしょ、これランプにね、それこそジーニーじゃない、魔人じゃないんですから、そこからふわふわふわってなんか出てきて出てくるわけじゃないので、足が生えて灯火が歩くわけはない。でも、あたかもそうであるかのように、この箇所では書いてあるわけです。灯火がやってくるのは、どこか隠すためじゃないというふうに、こういうふうに言ってるわけですね。つまり、イエス様がご自分のことを灯火に例えて、私が来たのは、というふうに語っている、これが今日のこの灯火の例えであるわけですね。イエス様が現れた時に神様の隠されていた計画、秘められていた約束、思いや御心が明らかになるんですよ、このことを今日の箇所はまず第一に例えているわけですね。実はこの前にもちょっとそういう伏線があります。先週読んだところになりますが、同じマルコの4章の11節というところを読んでみたいと思いますね。ページとしては67ページですから、今日のスタートのページと同じところです。67ページの上の段のところ、マルコ4章11節を開いている人はちょっと一緒に読んでみましょうですかね。いきます。4章11節、せーの。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、人々には全てが例えで示される。はい、こういうふうに書いてありますね。神の国の秘密が打ち明けられる、まあ、こういうふうに言っているわけですね。まさにイエス様が来て明らかになる計画、神様の本当の御旨というものがあるわけですね。まあ、実際そうですね。イエス様が来て初めて神様が私たちも含めて全ての人を救おうとしているということ、許して天国に入れようとしているということ、まあ、この計画が分かるようになってきたわけですね。それまでユダヤ人の人たちは自分たちこそ選ばれた民だと思っていたわけですから、まあ、それ以外の人たちはそもそも眼中になかったわけですけれども、ここに来てイエス様の計画、神様の用意したイエス様による計画は私たちこの地の果てに至るまで至る約束である、命を与える約束である、まあ、こういうことが明らかになっていくわけですね。で、今日最初に、まあ、特に問われていることというのは、この灯火に向き合って、イエス様に向き合って、その光の下でこの御言葉に聞いていく、また祈って信頼して神様に応答していくということが大切だということですね。イエス様の光の下で見るときに、本当に初めて聖書の約束、本当の意味が分かってくるんだ、そういうことをここで語られているわけですね。で、皆さん真っ暗な中でこう明かりが出て、でそれに対してどういうふうに向き合うかで意味合いが全然違うということをご存知だと思いますね。まあ、例えば、まあ、震災の時なんかもね、真っ暗になりましたけれども、まあ、暗い中にいるとしましょう。で、周り真っ暗なわけです。でそこで、まあ、ライトをつける、最近だったらスマホかもしれませんけれども、明かりをつけたとしますね。で、明かりをこう見えるところに置いておくならば、それはですね、ちゃんとそこの前にあるものが見えるわけですよね。向き合ったならばそれを使うことはできるわけですけれども、もしですね、背中を向けて背中からこうやって明かりやったらどうなるかって分かりますよね。暗くなるわけですよね。前のもの全然見えないわけです。明かりが明かりの役割を果たさないわけですね。私たちは明かりに、灯火の前に照らされるものに目を向けなきゃいけない。私たちはその光に向き合わなければいけないということですね。イエス様という光の下でこの聖書に聞いていくということが大事なんだということを語っているわけです。一方で私たちは光に向き合うということに恐れを抱くこともありますね。例えば まあ、今のところこのマルコにはちょっと何か指かなんか挟んでおいてですね、ヨハネによる福音書の3章20節っていうところを開いてみたいと思います。ページで言いますと167ページを開けてみたいと思います。ちょうど100ページ先ですね。ヨハネの福音書の3章19節20節を読んでみたいと思います。167ページの一番最後、3章19節というところがありますので19、20と一緒に読んでみたいと思います。有名な3章16節のすぐ近くですね。19節、167ページの一番終わりにある19節と次のページの20節を開いた人は一緒に読んでみますね。いきます、せーの。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。はい、こう書いてあります。光に照らされるということは一面で私たちにとっては恐怖も感じることがあるということですね。それは何でかって言いますと、明かされたくないものまで明らかになるから。秘めておいて墓まで持ってきたいと思っていたことまで明らかになるからということですね。それは人のことだったらいいんですけど、自分のことだと大変なわけですよね。私の隠しておきたい罪の問題、私の見せたくない心の問題、非常に黒い部分、暗い部分、まあ、これ誰しも何かしらあるわけですけれども、そこにももし私たちがイエス様に照らされたときは光が当てられる、まあ、それはですね、私たちにとってある種の痛みを伴うことがあるわけですね。ですからちょっと怖い、嫌だなというふうに感じるかもしれない。でも本当はそれが大事だということですね。明らかにならないものはない、明るみに出されないものはない。しかし本当に実は隠して隠していくのではなくて、そこに光が当てられてイエス様の光で取り扱われていくときに、私たちは本当の意味での回復があり、またイエス様がそこに新しい意味を与えてくださる、本当に恵みと祝福、マイナスをプラスに変えていく意味を与えてくださる、そういうことが起きてくるわけですね。私たちは、まあ、どこかね、そういうものってこう蓋をしておきたい、できれば隠しておきたい、見たくないという気持ちがこう働いてしまうことがありますけれども、実は神様に信頼して、イエス様に信頼してそれを明らかにしていくときに、神様はそれを決して悪くはなさらない、必ず益としてくださる、万事を益としてくださる方なんだということを、私たちはこの神様の約束から信頼していきたいというふうに思いますね。よくですね、旧約聖書を読みますと神様の性格がごろっと変わったように感じるっていう人がいますね。まあ、イエス様の方は優しそうなんだけれども、旧約聖書を読むとなんだかこうバシバシ鞭で叩かれているような気がするっていうふうに言う人がありますけれども、まあ、そういうね、恐れって確かにあるかもしれない。でも旧約聖書も新約聖書も一貫して同じ一人の方ですね。そしてその一貫したメッセージはどういうことですか。私たちが鞭打たれるような悪いところがあっても、代わりにイエス様は鞭打たれてくださるという、そういう約束ですよね。ですから私たちは恐れる必要はない、むしろ隠しておくことに恐れを抱くべきですね。それをイエス様の光のもとに明らかにしなさい。別に言いふらす必要はないですよ、みんなに。私実はこんなことをしでかしましたって言う必要はないんですけれども、神様の前にそれを明らかにしていく、そして神様に取り扱っていただく、その時に本当に私たちは救いを得る、許しを得る、命を得る、このことを体験していくわけですね。そして私の代わりに鞭を打たれた方、私の代わりに十字架にかかった方、その方がどれほど私を愛しているかということを知ることができるようになるわけですね。ぜひこの光の下で聖書の御言葉に聞きたいと思いますね。聞く耳のある人は聞きなさい。それは私に聞く耳のある人は聞きなさい、そう言っている言葉ですよね。私にって私じゃないですよ、イエス様ですよ。イエスキリストに聞く耳のある人は聞きなさい。イエス様のこの呼びかけにぜひ私たちは今応答していきたいと思いますね。今この時にイエス様があなたに語っている、そのことを受け取ってほしいと思います。では後半戦に行ってみましょう。今度は23節を挟んで次の24節に行きたいと思います。マルコの福音書に戻りますね。マルコの福音書の 4章の24節に進みたいと思います。ちょっと中途半端なんですけれども、24節の鍵括弧の最初の丸まで、注意しなさいまでを一緒に読みたいと思います。ですかね、いきます、せーの。また彼らに言われた、何を聞いているかに注意しなさい。はい、ということですね。また言われた、聞く耳のある人は聞きなさいと言われた後で、またさらに続けて加えて休まります。何を聞いているかに注意しなさい、こういうわけですね。直訳しますと、聞いていることをよく見なさいって書いたんですね。ですから、その言わんとしていることはですね、ただ聞く、ただ注意して聞くっていうだけじゃなくて、もう本当にそれをよく見なさい、聞いたことがどういうものなのかっていうのを確認しなさいってことですね。ただ聞いて、うんっていうふうに受け取るだけじゃなくて、受け取った後でこう右から左から下から上からよく吟味をしなさい。それ言われていること何なのか、聞いたことが一体どういうものだったのかをよく理解しなさいということですね。そうすると、実はものすごいことが語られているということが分かるということを言ってるんですね。まあ、数年に1回ぐらいの割合で、大体ですね、二足三文で売られていた絵が本物だったみたいなニュースが出てくるんですよね。皆さんも今までの中で何回もそういうのって見たことあると思います。例えばヨーロッパなんかだと、まあ、ゴッホの絵とかですね、他は知らないので言いませんけどまあいろんな、こう有名な絵がですね、のみの市で売られていたみたいなニュースがあるわけですよね。でそれはもう取りかかった人が二足三文、数百円とか数千円で買っていくわけです。ところが後で実はそれが本物であったということが明らかになって大騒ぎになる。まあ、実は数千万、数億の値がつくものであったということがニュースになる。まあ、こういうことがあるわけですよね。でそれはですね、まあ、飲みの市にポンと置いてあるわけですけれども、それを見つけて、で二足三文で買うかもしれない。でもよくよく見てみないとその価値がわからない。まあ、それに今日の話は少し似ているわけですね。どんなことを聞いてしまっているのか、実はそれはものすごい、まあ、飲みの市だったら300円ですって言ってこれ持っていくかもしれないけれども、もしそれが数億のものだって分かってたら、もうちょっと持って落としたらどうしようとか、そういうふうになるぐらいのそういうものなわけですよね。イエス様の福音というのも、最初私たちの目には本当に二足三文に映るかもしれませんね。しかしそれはものすごいものである。気づいてみると、それは私たちがガタガタ震えてしまうようなものすごいものであるということですね。だから聞いているものが何なのか注意しなさいというふうに言ってるわけですね。あなた方は本当に何の気なしにこれを聞いているけれども、それがどれほど恐るべきことなのか、よく吟味しなさい、よくよく試す、がめつ、よく見なさいということを言ってるわけですね。まあ、今年度 のテーマ聖句はちょっと皆さんの前にありますので、ちょっと一緒に読んでみたいと思いますけれども、右前に今年度のテーマの主題聖句が掲げられています。若干省略をされていますが、まあ、書かれてある通り一緒に読んでみたいと思いますね。いきます、せーの。私は福音を恥としない。福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。ローマ1章16節、まあ、こういうことですね。福音、この聖書に書かれたイエス様の福音は救いをもたらす神の力だということですね。それほどのものであるということをあなたは知っていますか。それを注意深く受け取っていますかということを今日は語られているわけです。イエス様は十字架によって何を与えてくれましたか。イエス様はあなたの罪を許すと約束されました。あなたがどんな罪があったとしても、あなたの周りにどんな罪があったとしても、イエス様はそれを許すと言いました。あなたは十字架によって救いを得ると言われました。それは天国の永遠の命だと言います。あなたは天国に行けると約束をされました。あなたは永遠の命を受けると約束されました。また十字架を通してあなたは命をかけられるほど愛されているということを言われています。この一つ一つのことを私たちはきちんとよく注意して吟味して受け取らなければいけない。まあ、そうでなかったならば、あ、二足三文のもの手に入った、まあ、これもこれでどっか飾っておこうかな、とりあえず倉庫の中っていうふうになってしまうということですね。持ってきたもの、受け取ったものをよく見なさい、そういうふうに語っているわけです。この主題聖句とほとんど同じことですけれども、もう一箇所開きたいと思います。マルコのところにまた何か挟んでおいてください。第一コリントの1章18節を開いてみましょう。新約聖書の300ページです。今日はあっちゃこっちゃいきますが、新約聖書の300ページ第一コリントの1章18節を開いて読んでみたいと思います。 新約聖書の300ページですね、上の段になります。第一コリントの1章の18節を開いた方はご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。はい、そうですね。意味のないと思っている人にはそれは本当に愚かで何の価値もないものかもしれないけれども、あなたがそれをよく吟味してそして信じるとき、それはあなたに命と救いと許しと愛を与える、もうかけがえのない宝である、そのことがわかるということですね。人が求めてやまないものが十字架にはあるということです。それは愛であり、また命である、救いである、許しであるということですね。これさえあればというものがここには詰まっている、それがまさにこの十字架の福音であって聖書の教えであるということですね。イエス様自身がこのことを話していると、とてもシュールな光景だなと思いますけれども、そのことがまさにここに書かれてあるわけです。ここの聖書にはイエス様の言われる言葉には、聖書に語られているすべてのことには、あなたが本当に求めているものがあるということですね。私たちが気づいている以上に必要なものがあるということですね。信じてそして聞くということが大切ですね。本当に聞いている、ただ受け取るだけじゃなくてそれを吟味してそれを受け取っていきたいというふうに思います。さあ最後のところ行きましょう。またマルコ4章に戻って24節の残りのところと25節と一緒に読みたいと思います。マルコ4章の24節後半から25節を一緒に読んでいきましょう。あなた方はっていうところですね。あなた方は自分の計るっていうところから残りを読みたいと思います。いきます、せーの。あなた方は自分の計る計りで計り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。はい、こう書いてありますね。あなたは自分の計る計りで計り与えられ、さらにたくさん与えられる、こういうふうに言っています。当時は計りがあったわけですね。もちろん今でもありますけれども、商取引の場合でも計りを使いますし、そしてそれぞれ大きさによって測れる量が違うわけですね。その時大事なのは大きい計りであるということです。実際これ例えですかね、あくまで例えですけれども、私たちは大きな信仰の計りを持って生きなさいということを言っているわけですね。もし私たちがごくごく小さな計りで神様のこの恵みを受け取ろうとしたならば、計りがちっちゃいですからそれ以上入らないわけですよね。神様の方はですね、無限にわーって私たちに用意をしておられますね。与え尽くそうとしています。しかしですね、私たちが受け取る側の器がものすごいちっちゃいとですね、せっかくザーって入ってきても、ザーっていった後残ったのはこれだけなわけですよね。それしか持ってないわけですから、それだけしか測らない。しかし私たちが信仰の計りを持って、どれだけでも受け止めます、本当に信じます、そういうふうに広げて、手を広げて口を大きく開いて天に、求めていくならば、そこを神様は注ぎ尽くしてくれる、そして溢れんばかりにさらに加えてくださる、これが神様の約束であるということですね。ゆすり、押し入れ、そして満たしてくださる、これがイエス様の聖書の約束ですね。ゆするって面白いですよね。はかりとかってね、こうやってゆするとちょっとこうなだらかになってまた入るわけですよね。同じようにして神様の方はですね、私たちをもう埋め尽くそうとしているわけですね、その恵みで。しかし私たちが、ああもうこんなもんで大丈夫ですっていうふうに言って持っていくと、ザラザラザラってやって、ああもうこんなもんで大丈夫ですって言って帰っちゃうわけですよね。同じように私たちは信仰を持って聞きなさいということですね。どうせ何言って聖書つったってそう、と所詮もこんなもんでしょって思って聞いたら、そんなもんしか私たちは受け取らないですよ。だってそれぐらいしか受け取る気ないですから。ですからそれしかない。でもどれだけ与える気なんだ、そう期待を持って私たちが聖書に聞こうとするならば、神様に求めようとするならば、イエス様から受け取ろうとするならば、その期待以上が注がれているということが分かりますね。そして受け取って、はい、家持ってってもっとくれ、もっと受け取って、はい、家持ってってもっとくれ、それはもう自分たちは食べ尽くせないほど、今度はみんなに分かち合わなければならないほどになっていきますね。このことを信頼して信仰の計りで受け取っていくということが大事です。皆さん、コンビニエンスストアでお弁当じゃない、おでんを買ったことありますか？ あんまりなさそうかな。ある方あると思うんですけど、私どことは言いませんけども、有名なコンビニエンスストアのおでんがすごく好きで美味しいので、買うんですけども、コンビニね、お鍋を持って行っても買えるらしいんですが、それはどうでもいい余談なんです。で、普通に行っておでんを買おうとするとですね、最初に何が行われるかというと、店員さんから、器はどうしますかって聞かれるんですね。それはつまりですね、小さい器と中くらいの器と大きい器があるので、どれかを選べってことになるわけです。で、私は最初の頃分かんないから、別にそんなにいらないだろうと思って小さい器でって言うわけですよね。で、そうすると大根を入れて、こんにゃく入れて、卵を入れてってやっていくと、いつの間にか溢れてですね、入らなくなって、もじもじしながら、やっぱりちょっと中くらいのにっていうふうに言うことになるわけですね。で、逆にですね、大きい器をこの間頼んだらちょっと足んなくていっぱい買うことになっちゃったみたいなことあるんですけれども、でも私たちはですね、大きい器で神様の恵みを受け取っていくということが大事ですね。ちっちゃいのだったらもうそれ埋まったらそれ以上入らないんですよ。で、後で大きいのに取り替えることもできるかもしれないけれども、でも最初から大きい器がいいですね。大は小を兼ねると言いますけれども、神様から受け取る恵みも大は小を兼ねますね。どうぞ大きい信仰の器で皆さんはこの神様からの恵みを受け取ってほしいと思いますね。皆さんが思っているより今、あ、そうか、じゃあちょっと大きいの用意しようかなって思っているよりもっとあります。ああ、じゃあこれぐらいかなと思っているその大鍋よりもっとあります。きっとね、もっともっとあるんですね。ですから、どこまでも私たちは広げて大丈夫ですね。神様どれほど与える気ですか、そういうほどに受け取るものになっていきたいと思います。信仰の計りで受け取っていく、ぜひこのことを私たちはしていきましょう。さあ、ではいつものようにしばらく祈るひとときを持って、今日の御言葉の時を閉じたいと思います。総額に合わせてそれぞれ自由に神様に応答して祈る時を持っていただきたいと思います。御言葉を思い巡らしつつ、よろしければ応答の祈りをしましょう。聞く耳が私たちには今あるでしょうか。また信じて聞いているでしょうか。また期待を持って聞いているでしょうか。ぜひ自由に応答の祈りをしばらくしましょう。最後に私が祈りを引き取りたいと思います。しばらく祈りましょう。します。ハレルヤ。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。イエス様が私たちに十字架の命を与えてくださったことを改めて覚えて感謝をいたします。あなたは私たちに許しを与え、命を与え、天国の約束を与えてくださり、またその姿をもって私たちを何よりも愛してくださっているということを教えてくださいました。感謝いたします。主、どうぞその恵みを私たちが余さず受け取ることができますように、私たちのうちに確かな信仰を与えてください。私たちは今その恵みを受け取ろうとしています。どうぞ私たちの信仰の計りを大きく押し広げてくださって、それを満たし、また溢れさせてくださいますように。また私たちを祝福の源としてくださり、その溢れ出る恵みを分かち合うものとしてくださいますように。主、どうぞあなたが導いてください。これからの一週間の旅路をまたイエス様が共に歩んでくださいますように、あなたの恵みと祝福で満たしてくださるようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。